Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の吉本バナナさん、著書鳥たちを踏まえつつ、この物語執筆の後先について、そして吉本さんの生き方についてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
吉本バナナ、1964年東京都生まれ。87年にキッチンで第6回開演新人文学賞を受賞しデビュー。88年ムーンライトシャドウで第16回泉鏡花文学賞、第39回芸術選奨文部科学大臣賞、同年つぐみで第2回山本周五郎賞をそれぞれ受賞。著書多数、書作品は海外30数カ国で翻訳出版され、国内外問わず多くのファンに支持されている。最新作は集英社刊鳥たち。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の吉本バナナさんです。運命に翻弄され、孤独に身を寄せ合いながら大人へと成長していく二人。およそ1年ぶりとなる長編小説鳥たちが集英社より出版となっています。今回は吉本さんの事務所にてお話を伺いました。ご自分のお言葉でこの物語をご紹介いただくとすると、どういう物語というふうにご紹介できますかね。
あらすじっていうのは私の小説にはあまりないようなものなので、あらすじ的にはまあ大した話じゃないんですけれども、お互いにこう2人しかいなくなってしまった、ある家族というかグループから生き残ってしまったカップル、若いカップルの話です。その人たちが立ち直っていくきっかけの時期を描いたものです。
10代終わり20代頭ぐらいの年代の男女という感じですけど、
はい、
この物語の着想というか、なんかモチーフになるようなものがあったんですか、出来事とか、そういうご自身の体験とかっていうのが。
私自身はそんなに何もこの小説に関わるような体験をしてないんですけれども、最近の人たちの恋愛ってせわしないなとなんとなく思って。
せわしない、
はい、はい。若い人たち忙しそうだなと思ってそれでもっと昔というか、私の知ってる70年代とか60年代の恋愛ってなんだかもっと時間がいっぱいあって暇な感じがあったような気がすると思って、うんうん、お金はないけど暇みたいな、
はい、
そういうような状況にもし現代の若い人が陥るとしたらどんな設定かなっていうのは一生懸命考えて、とにかく二人しかいないっていう二人を描きたかったんですね。
ああ、二人しかいない。
はい、お互いしかいない二人。
はあ、はあ、はあ、そこで別に急ぐ必要はとりあえずないし、
はい、
っていうことですよね。
そうです。それで他の人はみんなせわしなく暮らしていても、この人たちだけは違うような流れの中にいるというか、そういう雰囲気を書こうと思いました。
二人は急ぐ必要はないけど、まあちょっとこう焦燥感というか、ちょっと焦ってるような部分もあったりはする。
そうですね、だからその時代に取り残されていることに焦ってるんじゃなくって、うんうん、自分たちが思うような人生になっていかないっていうのにすごく焦りを覚えてるっていう、うんうん、そういう感じです。
まあでもままならないっていうことで言うと、まあやっぱりその20代前後っていうことで言うと、やっぱり当然人生経験もね、十数年しかないわけだし、やっぱりその先を見据えるっていうのはなかなかやっぱり経験則から導き出せるものではないでしょうから、そこでの焦りみたいなのが出てくるのかなっていう感じですかね。
他の人たちは多分そういう年代だと思うんだけれど、うんうんうん、この人たちはまたいろいろなことが過去にあったから、う 早く大人にならなきゃいけなくって、
はい、
で早く大人になっちゃったけど取り残してきたものがあるよみたいな感じの設定ですね。
で、まあ、この話の中にはネイティブアメリカンのなんかこう、まあ、場所だったりとかその考えだったりみたいなとこも、随所に出てきたりするんですけど、その吉本さんご自身はそういったところに興味が深いとかあるっていう感じですか？
そうですね、私自身はカスタネダ世代というか、やっぱりそういうヒッピー世代が被っているので、
うんうんうん、
まあ、その頃の本はたくさん読みましたし、やっぱり好きなところがあります。
うんうんうん、なんかそこを、この物語にこう入れていこうっていう、それは最初から意図があってっていう感じだったんですか？
そうですね、チョンタルの歌っていうネイティブアメリカンの、まあ、メキシコの人たちですけど、
はい、
その人たちの詩の本があってすごく好きな内容だったんですね。割と昔に一回読んで一回どっか行っちゃってまた戻ってきたみたいな感じで、あ、この本知ってる知ってるみたいな感じで、
はいはい、
そういうなんかね、因縁のある本だったからそれを中に使いたいなと思って。
あ、そうですか。まあ、そういったちょっと、ね、似たエピソードが、ね、中にはちょっと投影されてますけど、
はい、
なるほど。
それぐらいは投影したかもしれないですね、自分のこととして。
なるほど、はい、でもじゃあそのご自分の中でやっぱそういうのがあって一回離れちゃったけどまた来たみたいなところがあった。
そうですね、あとこの話を書くためにアリゾナに行ったので、
はい、
そこに行ったらもう生々しく分かったというか、あの乾いた土の感じとか、
はい、
あ、こんな感じなんだと思って、
うんうん、
で私が行ったところよりちょっと先に行くと、もう居留地っていうんですか、ネイティブアメリカンの人たちが住んでる村とかあったりして、はい、そこまではあまりに遠くて行けなかったんですけど、もう雰囲気はすごい伝わってきて。
あ、そうですか、はい、スピリチュアル的な、ね、聖地みたいなところになってるようなとこでもありますもんね。
そうなんですよね、うん、その部分には意外にそんなに引っかからなかったんですけどね。
あ、そうです
か、はい、
でも行ってやっぱり圧倒的にその空気感というかそういうのに実感したみたいなとこあるんですか？
そうですね、あとなんかホラーっぽいとこだったんです。すごく怖くって。
あ、そうですか。
もう夜とか怖くて外出られないみたいな。
へ、
なんか自然が大きいとかより、
はい、
なんかこう血生臭いっていうか、なんか 見えそうみたいな。
あ、
怖い怖いみたいな感じで、早く寝ちゃえみたいな。
普段っていうか、その、日本にいる時とかって、いわゆるそういうなんか、感じるとかっていうことはあるんですか？
なんか、ないと思い込もうとしてる。嫌だから。
うん、
いや、怖いような気がするけど、知らない知らないみたいな感じで、なんとかやってきたんですけど、
なるほど。
その時はやっぱり一緒に行ったアシスタントの子とかも、なんかここ怖いとか。
あ、そうですか。
うん。それみんななんか気持ちが、どんよりしたりして、
へ、
不思議なところだねっていう話は、うん。
ですね、それね。
あるんですよ。いっぱいそういう話をして、なんだかちょっとドキドキした旅行だったんです。
で今回その物語の冒頭には、青葉一子さんの、生き残り僕らの言葉というか歌詞ですね、これね、
はい、
載せてある。これでもすごい物語の内容にもすごいリンクしてるなっていう感じがしてたんですけど。
そうなんです、うん、私も聞いた時にちょっとゾーッとしちゃって、うん、
あ、これじゃあこれ別にありきではなくて、
ありきじゃなかったん で、
そうですか、
どうしようと思ってただ私と青葉さん同じなんかアートのツアーに行って、うん、似たような光景を見たんですね、はい、国崎半島のアートツアーに行って、はい、それで、まあ、日にちは違ったんだけど、
うん、
全く同じものを見てきたので、
うん、
そこからまあちょっとインスパイアされてるという点においてはありえなくはないんだけど、それにしてもなんか私たちは全然違う日に行ったのに、うん、なんで同じ気持ちになったんだろうなと思って、うん、
めちゃめちゃシンクロしてますよね。
そう、それで全然その彫像とかいうテーマは出てこなかったんですけど、
うん、
その度に、
うんうん、
なのになんとなく彫像っていうイメージが浮かんだんですね、うん、要するに亡くなった方を崖のあるところに落としてそれを鳥に食べてもらうっていう弔い方なんですけど、
はい、
なんとなくなんですけどそういう気持ちがずっとつきまとう旅だったんで、あ、そうか、いちこさんも同じように思ったんだと思って、
へ、
すごくびっくりして、もうこの曲なくてはありえないと思ってリードとして使わせてもらったんですけど。
はあ、そうですか、ね、じゃあやっぱり同じものが見えたのかっていう感じなんですかね。
それでたまたまそのアリゾナでレンタカー借りたらつなぐやつが iPod をつなぐやつがあって、それで かけたらもうあまりにぴったりきて、これはもう間違いないと思って。
ああ、そうですか。うん、あらららら。
縁があるんだなと思いました。
そうですね。まあそれがね、本当に冒頭にあるわけなんですけど。で、まあでもそういういろんな、じゃあアリゾナ行ったりとか、まあそういういろんな取材もある中で、その、これ執筆完成に至る経緯っていうのは、そういう取材とかが一番先にあってって感じなんですか？
初めに、うん、なんか私もちょっと前後してわけが分かんなくなっちゃってるんですけど、はい、初めになんかシャスタさんのことを書こうと思って、そんなに遠くはないんだけどアリゾナから、はい、そこにね2回ぐらい行ったんですよ、
うん、
それでここで小説、こういう感じのとこで小説書こうと思ったら、うん、なんか意外にエピソードが拾えなくて、
うん、
で割と私にとってそれ珍しいケースなんですよね。取材に行ったらもうなんかもう藁でもつかむだけだと溺れるものは、うん、そんな感じで、あの何が何でも何か拾ってくるんだけど、
うんうんうん、
どうもうまく拾えなくって、
ほうほうほう、
シャスターただ行って帰ってきちゃったな、困ったなと思ってるところで、確か国東半島のツアーに行って、あ、なんかこれかもしれない、こんな感じかもと思ってるところで、
うんうん、
またアリゾナってどうだろう、セドナってどうだろうと思って、
うんうんうん、
シャスタさんっていうのとセドナってどっちもちょっとスピリチュアルスポットというかパワースポットというかそういうので人気があるので、まあちょっとセドナ行ってみるかなと思って行ってみたら、もう本当に何とも言えない物語がいっぱい秘められている場所で、
うん、
それでうまくまあいった感じですかね。それからは一挙に書きました。
あ、一挙に、
はい、
そうですか。セドナは初めて行かれたんですか？
初めてです。
あ、そうですか。そこででもかなりグワッとくるものがあった、
ね、そうですね。もうこの話にはここだと思って。
あ、そうです。で今回タイトルはまあ鳥たちっていうことで、まあ、さっき長相の話もありましたけど、
はい、
そのタイトルはもうすんなりって感じだったんですか？
そうですね、もうちょっと長いタイトルにしようかなと思ったんですけど、なんかこの人たちも出てきてる人たちも、うん、亡くなった方たちもみんなまあ鳥のようなものだなというイメージが湧いてきたし、
うんうんうんうん、
そのチョンタルの歌の表紙も鳥だったし、うん、もう鳥でいいやみたいな
鳥だなと思って。吉本さんご自身は鳥に造形が深くて、
いや、あんまりなんか可愛いから飼わないようにして。
あ、そう、え、可愛い、
もうなんか鳥も好きだし鳥にも好かれるから。
あ、そうなんですね、
うん、
おーおーおー、じゃあ
危険だから
ある意味必要以上にかかんないぐらいの方がいいっていう、
なんかもともと猫がいつもいるんで。
ああ、そうですか。
あんまり折り合わないかなと思って。そうですね。
で、まあ、今回ねそのお話は冒頭でもいただきましたが、その、まあ、20代前後の男女、まあ本当2人きりの男女という感じなんですけど、まあある意味すごいやっぱり孤独なそれぞれ人たちであって、はい、まあでもそのいつの時代でもっていう感じですけど、まあいろんな多くの人がどっかに孤独を抱えてるってことはあると思うんですけど、
はい、
その特に今だからとかこの時代だからそういう特有な孤独が存在するのかなっていうふうには思うんですけど、どうなんですかね、その辺はね。
そうですね、私、まあ、とにかくまあ、自分の子供ぐらいの年齢の人たちが出てくる話だから、
うんうん、
かなり客観的な気持ちで書いたんですけど、
はい、
それにしてもやっぱり今の社会は忙しすぎるから、
うん、
気を紛らわせるというか孤独をこう忘れさせるようなものは結構いっぱいあると思うんですよね、
うんうんうん、
それでだからみんなじっくり何かを味わう時間がないんじゃないかなと。孤独でもいいんですけど、
はい、
まあ、何でも自分の感情を味わう時間がないんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
でこれをまあ読んでる間、
うん、
なんかムードに飲み込まれるような感じで、
うん、
違う世界にこう行って自分の感情とかを強く感じるという経験をしてもらえたらなと思いました、うんうん、
現実世界は忙しすぎる、
もともとそういう気持ちで書いてるからどの小説も私のはみんなそんな感じなんですけど、うん、今回は特にも強くムードに飲まれてほしいというか、もうムード重視で書きました。あとほらみんな今忙しいから、
うんう
ん、あんまりいろんな気持ちを置いてきちゃってるから毎日の中に、
はい、
でまあ私の仕事はその置いてきちゃったものをもう一回こうみんなに思い出してもらったり拾い直してもらって、うん、そうすると 焦りが減るんじゃないかなと思って、
うんうんうんうん、焦りが減る、
うん、なんかこう、うん、なんか置いてきちゃってるから気持ちが焦るわけじゃないですか。
なるほど。
なんか忘れてるようなみたいな、ね、そういうのを、あ、でもこんなこと感じたかもとか、本当はこう思ってたかもとか、うん、本当は泣きたかったかもとか、そういうのをちょっと思い出してもらえたらなというのが、うんうん、まあ、私が小説を書いてる大きな理由の一つなので。な
る
ほど。
ちょっと立ち止まるみたいな、うん、ちょっとペースを変えてみるみたいな、
はい、この間だけでも。
あ、
そんなような感じを今回特に強く出したいなと思って。
なるほど、そうですか。かなり客観的な目でっていうふうにおっしゃいましたけど、
はい、
そのご自身では例えばじゃあ孤独っていうのを今リアルタイム現実世界の中で感じることっていうのはあるんですか、吉本さんご自身として。
そうですね、私割と下町育ちなのでいつも人がいる環境に慣れてて、
うんうん、
もうとにかく外に出ても人だし、うちの中も人がいるしなんだかもうみんな知り合いで嫌になっちゃうみたいな感じの中で育ってきたから、
はい、
物理的な孤独にはすごい弱いんですよ。
誰かしら逆にいつもいるから、
もういつもいるからいて当然だから、う
ん、いないと相当孤独感がある。
そうなんです、うん、それで、あの、まあ、うち父も亡くなってるんですけど、父に前一人暮らししたことあるって聞いたら一回もないって、すごい胸を張って、なんでそんなことしなきゃいけないんだってなんでそんなことする必要があるんだみたいな感じだったから、すごいなと思って。
あ、本当ですか。
うん、なんかそういう家で育ってるだけに、うん、その物理的に一人になっちゃうのすごい苦手なんですけど、
はい、
精神的な孤独には相当強いと思います。
それは大丈夫。
大丈夫ですね。
大丈夫、
うん、まあ、だからこういうの書けるんだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
小説書くのって本当孤独な作業としか言いようがないので、バンド組みたいなぐらいの、
うんうん、精神的な孤独は全然 OK ということで、でもやっぱりそこで、でもやっぱりなんかちょっと誰かにいてほしいっていうことにはならないです。
うん、そうなんですよね。私本当に親しい友達とかみんな海外に大体住んでるし、
うんうん、あ、そうか、じゃあ会いたいって言ってもすぐ会えるわけじゃない。
そうなんですね。それに慣れきっちゃってるからかもしれないですね。
でも、ね、やっぱりそれは誰かがいるっていうことはどっかの拠り所にはなるですかね。
うん、時々やっぱ家族いなかったらどうしてるかなとか、もうきっと生活でたらめだろうなと思って、
うんうんうん、家族に感謝したり、じゃあ46時中別に一緒にいるわけじゃないかもしれないけれどっていうことですね、うん、それはね。
そうですね、
うん、
まあ、物理的か精神的か分かんないけど、うん、やっぱり一人では人間本当に生きらんないんじゃないかなともちろん思ってます、
うん、こういろいろともがきながらでもやっぱり生きていかなきゃいけないっていうところが根本にある、
ね、そうですね、うん、あとこの主人公のまこちゃんってなんていうか本当に KY な女の子でそれでその KY な上に、
はい、
こう他の人に接してないからますますトンチンカンになっちゃってて、だけど、まあ、この小説の中で、
はい、
その彼氏以外の人々とやっとちょっと接するようになったら、うん、え、他から見たら私はこう見えるのかみたいなことにちょっとずつ気がついていって、うんうんうんうん、己の姿をこう見つけていくというか、
うんうん、
そういうことでもあるので、
うんうん、
まあ、他人がいるってそういうことかなっていう。
あ、そうですね、うん、だから本当ね、その本当に第三者、まあ、本当他の人がいることによって自分が見えるっていう。
そうですね。で、まあ、この子たちはこれまではとにかく生きてくるのがやっとだったけど、
はい、
ちょっと余裕ができて、
うんうんうん、
やっと、なんて言うんだろう、もう生きるっていうことだけじゃなくて、うんうん、生きる上で、その上で何かしていくっていうことに目覚めていくときなので、だからその前までの彼らはちょっとそういうもう何があっても生きなきゃとか、はい、生きるのがもうとにかく一番のことで、あとはどうでもいいみたいな、そういう時代からちょっと脱するときの苦しみっていうのかな、そういうのを書いたつもりですね。
なるほど。ある意味だからその彼ら若い頃はもうすごく目標は明確なわけですよね、
はい、
生きていかなきゃいけないっていう。
そうそう、
そうですね、
それが緩むとかえってどうしていいか分かんなくなっちゃったっていうか、その混乱をまあ描いている感じですかね。
はい、そうですね。だけどやっぱりもうちょっと時間が経ってというか、まあ、20代前後ぐらいになって、やっぱそこだけ以外、そこ以外のこともどんどん入って、嫌おなしに入ってきちゃうしっていうところでもあるわけですね。
うん、そうですね。
うんうんうん、
で、まあ、この人たちにとって本当お茶を飲んで話すとか、うん、それぐらいの余裕も今までなかったというのはちょっと匂わせているので。
はい。
うん、
はい、そうすると、やっぱりそういういろんなファクターがあって、人は、まあ、まあ、成長っていうこともできるかもしれないし、あと救われていくっていう。
そうですね、あの、
う
ん、他者に心をちょっと開くというか、
うんうんうん、
そうすると、まあ、フィードバックがあって自分もまた変わっていくというか、
うんうんうん、
そういうのを本当に未経験の多分人たちなので、それを経験していく様というのをなんかちょっと描い ってみたかったというか、
まあ、ちょっとネタバレ注意で、
てか私がネタバレてるんじゃないですか、さっきから
いやいやいやネタバレ注意で僕も質問したいと思いますけど、だからその彼らやっぱり過去がかなり大きいというか重い部分で、
はい、
そのなかなか現実もう一歩前に踏み出せないみたいなところが往々にしてあってっていうことじゃないですか彼ら。
そうですね、
ですね、うん、で、まあ、僕はその中ですごいこれは響くなと思ったのは、その小さい声で語られる物語だっていいじゃないっていう、まあね、
うん、
おっしゃる方がいて、これがすごいやっぱりいいなと思ったんですよね、うん、やっぱり過去が大きくてそれを凌駕するでっかい子じゃないとなかなかできないみたいなことだったら何もできないっていうことになりますもんね、うん、それはね、
まあ、それで多分立ち止まっちゃってるんだと思いますけど、
うんうんうんうん、
あとなんか例えば精神的な病も、
はい、
一番辛い時よりも回復期が一番大変だっていうのをよく聞くんですよね。あ、まあ、周りからも聞くし、はい、いろいろ対談とかで先生方とお話しても、うんうん、皆さんおっしゃるんですけど、うん、その最中よりも周りがちょっとこうこの人もう大丈夫だなと思った時が一番本人はきついっていう風に聞くので、
はい、
なんかそういう時の話なのかなというふうに、まあ、私は本当にこの人たちのことを子供みたいな感じで見ているので、うんうん、ああこの子たち今が一番大変なんだろうなと思ったりしながら書いてました。それで彼氏の方も、佐賀君の方も多分その本当は余裕がないんだけど、
うん、
自分はまあ男だししっかりしなきゃと思ってあまり多くをこう語らないように努力してるから、うんうんうん、あんまり頼りにならないんですよねなんかだから本当にこうなん泥の船的というか、
うん、
ちょっとこう一歩間違えるとすぐ沈んでしまいそうな二人の状態が、
うん、
まあ、ほんの少しずつ改善されていく。
まあだから本当そこはでもね、ちょっとずつちょっとずつしか多分できないし、で、
うん、
それが一番、まあ、いろんな意味で辛いのかもしれないけどっていうところなんですよね、うん、多分ね、一足飛びにできないし、
そう書いてる方は本当にだから辛かったですね。なんか別に自分がこの状況に陥ってるわけじゃないから、なんかもう悩むのやめないみたいな飲みに行こうやとか言いたくなりました。
そうですね、うん、でもやっぱり本当に現実的にはやっぱりちょっとずつしか改善しえない部分がすごい多いんだろうしっていうことですよね、それはね。
なんともたまらない時代なのかなと思うと、うん、あとやっぱり大人が必要、本当はこの年代はまだ大人が必要で、
はい、
まあ、大人なんてもう鬱陶しいと思いながらも、はい、とにかく大人っていうものの存在が必要な時に彼らにはいないから、
うん、
もう何でもかんでもデコボコしてて、でもそうなんだなと思う。だからなんか大人っていうのも悪いもんじゃないよみたいなのもちょっと言いたいところがあったかな。
実際すごい鬱陶しかったりしたりしても、それはそのカウンターとしてのというか、それね、うん、ね、そのぶつかる対象としてそこに存在してるからってこと、
うん、どうしても必要なんじゃないかな
ですよね、うん、まあ、多くの人は結構当たり前にね、いるような存在でかなり鬱陶しかったりするだろうけど、
うん、ちょうど一番大人が嫌な時代じゃないですかね、20代って、
うんうんうん、
まだ独立もしてないけどもう上がいるのが嫌でしょうがないみたいな時に、やっぱいないっていうのはどういう感じかっていうと、
うんうん、
やっぱりすごく寂しいことなんじゃないかなと思って、
うんうん、そうですね。しかもだから、ね、いないとなるとそれを自分で作り出さなきゃいけないっていう、ね、
自分が大人になって相手を見てあげたり、
ね、
まあ、無理に相手が大人になってフォローしてくれたりをこうお互いにし合わなきゃいけないカップルというか、やっぱきついと思います。
そうですよね、うんうん、だってそれはそっから作んなきゃいけないのかっていう感じですからね。
そうなんですね、
うん、まあ、いろんな状況があるんでしょうけど、この忙しい時代の中 でやっぱり孤独を感じてる人たちがいる、
はい、
そういう孤独をやっぱり苦しいと思ってる人たちも相当多いと思うんですけど、うん、
多いと思います ね、
そういった方に吉本さんが言いたいことっていうのは、やっぱりちょっとずつでもこうストラグルというかこう、
うん、
ちょっとこうほふく前進でもいいから行きなさいよみたいな感じなんですかね、それは。
そうですね、あとやっぱり物理的にはセーフティーネットはどんなアホなものでもいいから、
うん、
もうおまんじゅうとかね、そういうのでいいからいっぱい持ってた方がいいっていうか
セーフティーネットは、
うん、だからあのお店のおまんじゅうとか、うん、もうあの人に会うとすっごい疲れるけど会ってくれる人とかまあ何でもいいんです。ここに行くとちょっとホッとするとか、
うんうんうん、
あと図書館いつも決まった席とか、はい、まあその程度のことでいいので、はい、いくつでも持ってた方がいいっていうのと、うん、あと結局孤独な人って孤独ゆえに否定系が多くなんですよね。あの人は会ってくれるかな、でもあの人に会うと愚痴られるしなとか、とにかく全部否定権、まあ、おまんじゅう食べ行こうかな、でもあのまんじゅうたまにかびてんだよあそこのおばあちゃん本当にうざいとか思って、うん、はい、どんどんどんどん否定していくから何もなくなっちゃうのであって、うん、
なるほど、
だから否定権をなんかね、うん、意識的にこう2個でも3個でも減らしてセーフティーネットを2個でも3個でも増やすという、う
ん、はあ、
それだけで相当違うんですよね。
まあ、それはでもある意味心の持ちようで何とでもなる部分ですもんね、
う
ん、それはね。
ただこういうのを本とかで読んじゃうといきなりポジティブに考えなさいとか、うん、ネガティブな単語を口にしないとか世界に行っちゃうから、はいはい、そういうのは本当そんなのが嫌だから孤独でいるんであって、
うん、
もしそうじゃなくてそういう方法じゃなくてそんな極端じゃなくていいと思ってやってみると意外に有効かなって思います、うんうん、
ちょっとだけ角度変えるみたいな。
そうなんです、
ですね、まあ、それだけでも相当見え方は違ってくるだろうし、
うん、あと孤独な人っていうのはやっぱりあんまり家からまず出たりとか出かけたり人に会うのだけでももう億劫というか苦痛な状態になっちゃってるから、
うん
うん、なんかなんていうのかな、小さいとこから始めるっていうのかな、やっぱり、
うんうんうん、まあそれこそね、だからちょっとだけちょっと変えてみるっていう、
うん、またすごい力で予想するんですよね
あ
相談に乗ってるとよく思うんだけど、はい、ここまで予想しなくていいだろうみたいな、
あ
電車乗ってここに行ってこの絵を見てこれぐらい感動してお茶飲むんだけど一人でそれでまた電車乗って帰ってきて、あもうやだみたいになっちゃうんですよ聞いてると。だけどそこまで、まあ、安全を求めて予想してるんだろうけど、うん、そこまでじゃないかもよみたいなね、ちょっと違うこと起きるんじゃないのっていうふうにいつもアドバイスするんだけど、うん、だけどまあ大体聞かないんだけど、まあ、2ヶ月後ぐらいに1個ぐらい聞いてくれたらいいかなと思ってアドバイスすることが多いですね。
やっぱりどうしても心配で先回りして
行っちゃうけど、考えちゃったり、うん、それがね多分安全を求めてるっていう叫びなのは分かるんですけど、それを言ってるといつまでも空気が動かないから、
そうですね
と思って、
空気が動かない、そうですね、うん、文字通りそうですね、でもね固定しちゃってるというか、
そうなんですよね、うん、
感じですもんね、うん、そこはやっぱり意識しないと動かないと動かな い、
そう、空気が動かないと本人の心も絶対動かないから
そうですね、だからこそやっぱり動かなきゃいけない、
うん、そう思います、
ことなんですね、うん、まあ、そういう意味では、まあ、本を読むとかね、そういうと、そういうアクションももちろん含まれてくるですもんね、
うん、
それはね、だから動かす、まあ、別に物理的に体を動か移動してなくても本を読むってことでもそれは可能ですもんね、うん、それはね、
あとまあその本を持ってどっかに行ってもらってもいいかなって私はいつも思います。旅行まで行けなくても、
うんうんうん、
まあちょっとカフェとかに行ってここまで読もうって決めて行ってそれが達成できたら意外に本になんか飲み込まれて時間を忘れちゃったりする可能性もゼロじゃないし、
うん、まあ、今回のね鳥たちもそういった意味でそういう使い方というかそういう読み方が非常に有用かなっていう感じもしますからね、
うん、なんかちょっと温泉に入るような気分になってほしいです、うん、
本当ね、この世界の中にどっぷり、
はい、
ね、肩まで使ってみたいな、
はい、
そしたらねなんかそれこそ副交感神経がちょっと刺激されてみたいなとか出てくるかもしれないですよね、
うん、そうだといいなと思うんです、うん、
今回主人公は、10代終わり20代前半ぐらいの男女ですが、吉本さんご自身はこのぐらいの年代って何をしてらっしゃい
ました？なんかバイトしてましたわね。
バイトしてた、まあ、サッカー
なんだこの答えバイトしてましたかね、でも本当に
サッカーデビュー前ですよね。
前ですね、
サッカーデビューが23ぐらい、
うん、20代前半はだいたいとにかくすごいお酒を飲んで居酒屋修行をしてた頃ですよね。
あ、そうですか。
でもほら酒場に行くといろんな人に知り合うから本当にこう勉強になったと思ってます今でも、うん、それで、うん、バイトしながら飲みに行ってたり学校に行きながら飲みに行ってたというか、うん、そんな感じの時代でしょうか、うん、
じゃあそこで本当人生修行の段階、
うん、本当にいろんな人見ましたからね。
あ、そうですか、
うん、
それはもう居酒屋でバイトして、
いや、居酒屋ではバイトしてなくて、はい、ゴルフ練習場の受付、
お
あともう一個がその、糸井重里さんのやってたクジャクジャ屋っていうカフェで働いてました、
はい、ほうほうほう。あ、そうなんですか。それもまたゴルフ練習場、
ゴルフな何を血迷ってあのバイトやってんの本当に面白い、自分が面白いチャリで池田っていうのが、
あ、まあ、そう、あ、それ大きいですね、
うん、唯一のその接点ですかね
あとは夜の居酒屋で人生修行をいろいろしていろんな人間を見て、
そうですね、
まあ、生身の人間が見られますからね、そこはね。
いや本当にすごかったですよ、うん、
すごい人たちがいっぱいいるみたいな、
すごいいい意味でも悪い意味でもすごい人たちがいっぱいいて、
ご自分はそのご自分もまあ酔ってる状況、
そうですけど周りはもっと酔ってますからね
そうですか、
すごかったですよね、 あの時代のなんか、
あら、
もうあんなとこ二度とやっぱ行けないですね今思うとね、なんで若いってすごいな向こう水
そうです。でまあその修行時代を経て、作家になっていく、作家もうその頃には作家になろうって思ってたんですか。
あ、思ってました。
思ってた、いつ頃から思ってました。
なんか小さい頃から思ってて、
はい、作家になろうって、
はい、あの姉が今漫画家なんですけど、
はい、
姉は絵がすごくうまかったので、うん、で今考えてみたら7歳上なんだからうまいに決まってるんだけどそもそもほっといても、
はい、
漫画家になろうとしてなくても、うん、でもまあ姉は絶対絵の仕事だろうと思って、
うん、
で私はなんかその時から自分が朝ちゃんと起きられる気だけはしてなかったんですよだからいや遅く起きて無意識を取ってと思ってもう作家だと思って、うん、でその思い込みでここまで来ちゃったんだと思います。
それだいぶ小さい頃ですか。
はい、5歳とか
5歳、
5歳だからあのだから言ってることが幼稚なんですけどそれは本当に幼稚だったからしょうがないんですね。
でもある意味初志貫徹ですね、
はい、
そこはもうブレずに、
ブレなかったですね、
ブレずに来て、
うん、
じゃあそれこそ居酒屋でいろんな人生修行してる時ももうそれはある意味ネタ取材みたいな。
そうです、そうです、もう完全に学校に行くよりこれは勉強になるっていう か、
あ、そうですか、
面白いやと思って。
おお、
だって学校って特に私立の学校って大体同じぐらいのこう経済的なバックボーンの子たちが来るじゃないですか、はい、うん、だからそんなに突飛な話がなかったので、
あ、割と予想できる、
うん、なんか退屈しちゃってだけど飲み屋さんに行ったらものすごいもう見ちゃいけないぐらいの人生模様があるからやっぱりそっちの方が面白かったんだと思いますね。
でもやっぱりそれはもう作家になろうって思ってたから、それはもう取材ですよね、本当ね。
そうですね、取材、うん、今も役立ってますね実際、うん、
もうじゃあこれどんどんどんどんそれネタ仕入れようみたいな感じでやってた。
そうですね、はい、しかもその時あの顔が割れてないからもちろん、うん、作家になってないだから割れてるはずがないんですけど、うん、
はい、
だからより一層
そうか、あの
体当たり取材ができたというか、
あ、もう本当に包み隠さずというか、まあ、向こうも、ね、うん、全然それは作ってないですもんね。
そうなんです、だからなっちゃってしばらくが一番ネタ切れというか困ったというか。
ああ、そうか、
うん、
そうですよね。ちょっと吉本バナナの前でこんなことしたらちょっと書かれちゃうからやめとこうみたいな、
そう、そういうのもあるし、ね、やっぱりね顔が割れてるとまずいですよね、うん、
そうか、じゃあやっぱりねそのデビュー前のね養成期間すごい重要ですね。
そうなんです、今思うとやっぱりやっといてよかったなと思います。
そうですか。でそしてもうデビューから25年以上27年ぐら
い
ということで、はい、どうですかこの27年っていうの
は。あっという間でしたね、やっぱり。
あ、そうです
か。忙しかったしいつも、
うん、それこそ5歳の頃からなりたかった、なろうと思ってた作家としてスタートして、
はい、
まあ、ブレずにっていうふうにおっしゃいましたけど、
はい、
もうここまでそのなって以降もブレずに来てる。
ブレなかったですね、
うん、もうこれだ、
うん、これだっていうかなんていうか、うん、ブレなかったですね、
うん、
これしかないってこれしかできない、
うん、
あまりの動物好きに途中一回イルカの飼育士にあのなろうかとオットセイとかにあのイワシあげてあのはいとかピーとかいうあれを一瞬本当に目指しかけたんですけど
それいつ頃のことですか。
大学生ぐらいだったかなこれありかなと思ったんですけど、なんかその裏話をいろいろ聞くとやっぱ大変で。
あ、そうですか。
うん、ね、だからいやちょっとその人間関係とか社会との関係が難しいと思って、はい、まあやっぱり諦めたんですけど
なるほど、そうですか。じゃあでもそれはじゃあ作家になるか飼育員になるかみたいな、
うん、だからもしあの時、うん、英語を勉強して海外のそういうところに行くっていうあの、うん、ありますよね、よくその、
はい
はい、NPO 的なものが、うん、そう思っちゃったらもうアウトでしたね。だからそれも良かったなと思って
そうですか、
うん、今頃なんかイルカとかっていると思います。
うん、 まあ大きな分岐点でしたね、まあでも作家の方の道に行ってと、いうことで、まあブレずに来てということで、その作家としてのこうここは譲れない流儀みたいなっていうのはあるんですか。
うん、やっぱりあの小説って勝手にもうあのよくこう神がかって書けちゃうみたいな話を聞くけど、それはないんですよね。
あ、それはない
ないんだけど、勝手に機能し始めちゃうんですよ途中ぐらいから。なんか例えば、まあ、この人たちも別れてもいいんじゃないのとか思って、私が別れさせようとしても別れなかったりとか、なんでか分かんないんだけどそういうことが起きるから、もうある意味こうみんなのものっていうか、なんかこうみんなのプールから救い出してるみたいな、そんな感覚があって。
あ、そうですか。
うん、だからそこを、まあ、そこだけは譲っちゃダメだなっていうのを昔から大事にしてます。なんか例えば、やっぱりスポンサーがあるから車は出さないでとかあるじゃないですか、そういうのって、
はい、
そういうことにはもう絶対応じない仕事の仕方で行こうと思って、それはねずっと守ってきましたね、あらゆる状況で。で例えば広告の仕事とかもたまに頼まれて短編を書いたりするんですけど、そういう時ももうその通りに要求を飲むんじゃなくって、少し自分の思ってることを入れ込んでみたり、そういうとにかく常に、まあなんて言うんだろう、文章を何かの道具にしないように、小説を何かの道具にしないように、それだけは貫いてきました。
小説が勝手に動き出しちゃう、
はい、
もうそれは書き始めた結構頭の方からもうどんどんどんどん動いちゃうんですか。
あのそんなことはなくって、やっぱりそこは一生懸命ひねり出すんですけど、そのディテールっていうのかな、例えば、まあ、これいつも使う例えなんで知ってる人もいるかもですけれど、柴犬、主人公を飼っている犬柴犬で行こうと思って、はい、柴犬をこうで書き進んでどうしても止まっちゃって、なんかアフガンハウンドにしたら急に動き出すみたいな、なんか向こうが要求してくるものみたいなのがあるんですよね。なんか私柴犬飼ってないからみたいに主人公が言ってるみたいな感じで、それはすごい驚くんですよね。
でアフガンにした途端にどんどん行っちゃうみたいな、
なんか自然になって流れ出したみたいな。
へ
え。で私はなんかその時、例えばその日ワンピースとか自分が買ってワンピース着てる感じがいいかなとか思って例えば主人公にこう着せて書いてると、違う、もっとボーイッシュな服装なんだよみたいなそういうなんかね、あるんですよね。
向こうからもうどんどん、こう発信されちゃう。
その命だけはね奪っちゃいけないと思って、もう私の、ね、心づもりで奪っちゃいけないと思って、好みとかね、私と例えば甘いものとか全然好きじゃないんですけど、でもなんか甘いものが大好きっていうような人だから、まあ書いてたりとかすると、なんかその人はやっぱりずっとそういう人のまま、最後まで甘いものが好きな人の考え方、で謎が解けるんですよ。あ、そっか、あそこでケーキ、せんべいじゃなくてケーキにしたのは意味があったんだみたいな、自分でも後で謎が解ける。
あら、そうっすか。でもだって物語の書き手はある意味神の視点じゃないですか。
でも神もいろいろ言われるとちょっと言うこと聞いちゃうんですよね。
そう、結構やっぱ要求、人間下界からの要求は結構いろいろあるんですね。
なんかね、あるんですよ。
あ、そうですか。で、
それだけはやっぱり私がいくらこう今だってケーキとか書きたくないからと思っても我慢して聞いてあげるように心がけてます。
ちょっと神も大変ですね。でもね、
大変なんですよ、
ね、本当ね、いろんな要求
好きなようにしていいのかと思いきや
そうじゃなかった。
そうじゃなかった。
あ、そうですか。でもちゃんとじゃあその下界の者たちの発信はちゃんとやっぱりこう受け入れて、まあ、だからそこをちゃんとやるかどうか、ちゃんとっていうか、全部聞き入れるかどうかはまた別の問題かもしれないですけど、とにかく言ってることはちゃんと聞いてあげる。
そうですね。
そうですか。
だから片思いしてる人と書くと長くて話がなんかもうもう分かったよみたいな感じなんだけど、まあそこをどこを拾うかは私が考えてるみたいな感じですね。だからそういう自分の好きなことを好きなように書いてるってんじゃないところが、まあ、ある意味大切なことなんだと思います。
あ、そうですか。そうすると、まあ、神が見てる、下界の人たち は何なんですかね、どういう人たちなんですか。
分かんないんですけど、もう神が経理とかできないから、うん、会計士とか営業マンとか出てこないっていうのは確かですよね。自分と何かしらちょっとリンクしてる人じゃないと。
なるほどなるほど、
うん、
吉本バナナフレーバー
は話しかけては来ない、
うんうん、そうですか。じゃあやっぱり吉本バナナ神のとこには吉本バナナフレーバーの人たちがまあなんか
そうですね、うん、そうだと思います。あ、まあ、作家はみんなそうなんじゃないかな。
なるほどなるほど。じゃあどっかしらにいるんですね、
吉本、うん、いるんだと思いますね。あ、うん、
それはなんか吉本バナナ、世界の人たちの共通項というか、なんか本質っていうのはどういうところにあるんですかね。
なんか消去法でしか考えられないですけど、やっぱり営業マンとかあの車の販売とか、
うん、
貿易はギリギリありかなみたいな。
あ、そうですか。
うん、
あ、
職業結構大きいですね。
絶対なしの人はいない。
あ、絶対なしの、絶対多分考え方が違うだろうというような感じの人はほとんど出てこないんじゃないですかね、あのコアな人たちには。
ああ、うん、そうか。時々なんか通りすがりの人ではいるかもしれない、
うん、あと親戚とか親とかそういうつながりでは出てくるんですけど、ちょっと分かんないことはね、
なるほどね、
書けない。でもホテルマンとかそういうのは大丈夫ですよね、書けますよね。
ホテルマン大丈夫、
何が基準なのかちょっと分かんないんですけどね
ホテルマン大丈夫、
意外に大丈夫
そうですか、うん、はあ、じゃあね、これ今後またね、吉本バナナワールドがどういう、じゃあどういう人たちね、どういう下界の人たちが出てくるのかっていうのもちょっと面白いですね。
そうですね、うん、私も知りたいです。
ですよね、うん、意外とあ、これありなんだみたいな。
そうですねあの調べてみて面白ければ多分できると思うんですけど
そうですか。じゃあね、こう今後どういう人が出てくるのかっていうのも、まあ神でもまだわからない。
うん、分からないですね、その時代との兼ね合いもありますから。
それはでも本当にそれこそ街出てっていろんな人を見てとかっていうところがインスパイアされる、
ね、そうですね。それで今回はだから時代がすごくそのムードを要求してきてるのが分かったので、特に強いムードで書いたんだと思います。普通もう少し誰でも色をつけ合えるように淡く書くんですけど、読んだ人がたとえ弱っていても自分で色をつけられるようにかなり色彩を薄く描いてるんですけど、今回はちょっとこう濃いタッチで描いてみたのは、多分その
時代の様
子、強いムードを求めてる人々のこう無意識の叫びが、私にこういうのを描かせたんだろうなと思います。
これはかなり濃いはっきりした色、
うん、普通やっぱここまではっきり描かない。弱ってる人だと例えばこう強く描かれると嫌になっちゃう、くどくなっちゃうから、
まあそのためにも余白というかね、ノリシコがいっぱい多く
うんふうにしてるんですけど、今回はやっぱ初めからぐっと濃く、書きましたから、まあ
そうですか、うん、でもそれはさっきもおっしゃいましたけど、それ今の時代だから、
うん、そうだと思います、はい、
それをやっぱり求めてるというふうに吉本さんご自身が感じてるから。
そうですね、私はそう思いました、うん、この期間、
じゃあね、ちょっとそこの濃い色彩もぜひね感じていただきたい。今回ね、このそう言われてみれば本の想定もかなりこうなんていうかカラフルな色がいっぱいあって濃い、まあある意味濃いですよね。
そうですね、好みが分かれるとこですけど、まあぴったりだと思って
ですね、決して淡くはない、ね、
はい、
ガンと来てる感じですからね、ちょっとねぜひそれも手に取って、じっくりお読みいただければということになります。
はい、
はい、最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか。
私ね、小学校の時の校長先生の、はい、関東次郎先生っていう先生がいたんですけど、
関東次郎先生
その人のこと一生忘れられない。
え、なんでですか。
あ、本当にいい先生だったと思うんです
よ。校長先生ですよね。
校長先生なんだけど、卒業の時に、
はい、
全部の卒業生を、でもその時だからもうすごいクラス数も多いわけですよね。
あ、多いですよね、うん、
だから5組とかなんかあったのかな。
お、じゃあもう200人ぐらいとか、
うん、その人たちを10人ずつ、うん、10人や5人だ5人ずつ毎日コツコツと校長室に呼んで一緒に給食を食べたんです、あんな忙しいのに、そんな、でも考えてみたらそれすごい大事なことだなと思って、だいたい校長先生って子供たちにとってあんまり合わないというか、挨拶する程度というか、
そうですね、あんまりかかりないお
じさんですね、なんか偉い人みたいな感じ、
はいはいはい、
だけどそう全員を呼んで、そう将来の夢は何かという話をそれぞれに聞いて、
うん、
それで あ、なんか先生ってすごいなと思ったんですよね、その時に。
うんうんうんうん。で、じゃあ吉本くんは何になりたいのって。
あ、それで私ね、うん、その時小説家になりたいこと隠してたんで隠した方がいいだろうと思って全体的に、はいはいはい、なんか違うこと言ったんですね、
はいはい、
じゃあそれは嘘だって見破ったんですよ、うん、本当にしたいことじゃないでしょうって、
あら、
ね、こういう時用の答えだろうって言われてすごいなこの先生と思って、お見通しだ、うん、それなんかすごく、あ、なんか大人に素直に何になりたいとか言っていいんだとか、うんうん、
へえ。
思って。なんかそれまでにやっぱ作家になりたい的なこと言うと、家庭環境がいいから甘えてるんだろうとか、うん、そんな生筋もんじゃないとか、つまんないことを言うんですよ、はいはい、みんな。でもなんかもうつまんないから言うのよ、そうと思って、ずっと言わなかったんだけど、その時はやっぱり、ああ、なんか言ってもいい人もいるんだって、なんか初めて思った小学校6年生の時にそう思って。
軽眼ですね、
関校長。そうなんです。
え、じゃあ関校長先生にはカミングアウトできた？
ね、しなかった
そこはまあ
これから見つけますみたいなことを言ってお茶を濁した記憶が、
そこも多分関先生はお見通しだった、うん、まあね、織り込み済みだったかもしれない、
はい、そう思います
そうです。なんかそれなんで分かったんだろう、
なんかあんま好きじゃなさそうに話したのかなと思って、私がもう全然その興味ないことをあえて言ったような記憶があるんですね、よく覚えてないんです、
すごい、
なんか記録、なんかを記録する係になりたいみたいなことを言ったのかな、
うーん、
そういうふうにしか言えなかったんじゃないかな、子供の私は。
あ、なるほどね。そうです
か。あ、それでなんかその時に、またその川瀬くんっていうしょうがないジャイアンみたいなやつがいて、なんかなんて牛乳10本飲んじゃうような子、それでいじめたりとか人を、そういうしょうがない子がいたんだけど、まあ川瀬くんっていいやつだったんですよ。
はいはい。
結構。
根は？
うん、根はいいやつでみんなそれ知ってたから、まあジャイアン扱いだったんですけど、
はいはい、
なんかある時の朝礼でその、関先生が川瀬くんはどんな遠くにいても僕に大きい声で挨拶をすると、
うんうん、
で彼はもう成績良くないかもしれないし、うん、友達からもいろいろ言われてるかもしれないけど僕は彼を立派だと思うってなんか朝礼でね全校生徒まで行ったんですよ、多分あれで川瀬くんの人生変わったと思うんですよね、
変わりますね、
うん、
それは
なんかそれも感動して先生のことは本当一生忘れないです。
あら、すごいな、いろんな意味でなんかすごい軽眼ですね、それね、
うん、
まあでもそういう先生にちゃんとリアルに会えたっていうのは本当大きいですよね、
はい、
いろんな意味でね、そうです、分かりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の吉本バナナさんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の吉本バナナさんをお迎えしてお送りしました。吉本さん、まあ、今回事務所でお話をお伺いして、まあ、本当ね、こう感想ながらこういい感じの雰囲気の事務所でということだったんですけど、まあ、お話、まあ、今回の最新作が、まあ、非常に彼女の作品の中では珍しく色を濃くしたというような、ね、お話もいただきました。本当にね、もうその世界にずっとこうね、一気に吸い込まれていく、そういうすごいこう吸引力を持った作品ですし、まあ、そこから得られる気づきというのもね、非常に多い、まあ、忙しい現代だからこそというところ、じっくりね、この世界に浸っていただけるといいかなと思いますね。さて、番組ではツイッターで情報を発信しています。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。